耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1272回11月11日号をブックナビゲーターの矢島正弘です。今年のね、初めの方に跳躍ニーチェの言葉という、まあ、ディスカバー21さんから出てる本がですね、発売1ヶ月で10万部突破というベストセラーになりました。新刊ラジオでもご紹介したんですけど、この跳躍ニーチェの言葉、非常にね、反響があってですね、まあ、いろんな人がね、これいいですねって言ってくれましたね。本としては難解複雑と言われるニーチェの思想に肩の力を抜いて触れられるような、まあ、本だったんですけども、で今回はですね、そんなニーチェが敬愛してですね、大きな影響を受けたというゲーテの言葉をまとめた本をご紹介しようと思います。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本はメトロポリタンプレスより出ております、テキナ・オサム編著、ゲーテに学ぶ賢者の知恵という本です。まずはそのヨハン・ウォルフガング・ゲーテさんなんですけれども、まあ、若きウェルテルの悩みとかファウストとかそういった作品を書いた人って言ってわかるでしょうか。まあ、教科書なり何なりに出てますからね、皆さん自分で調べてわかると思うんですけど、18世紀のドイツを生きた人物です。活動範囲がですね、詩、戯曲、小説、哲学、自然科学、政治、法律と非常に広い範囲で活動された、まあ、ちょっとしたチートがかかったご老人だったんですけども、まあ、まさに賢者です。レオナルド・ダ・ヴィンチも大概すごいなと思ってましたけど、ゲーテも本当大概すごいんですね。まあ、賢者の中の賢者で、まあ、人類史上においても屈指の天才と言われています。でこのゲーテの著書である若きウェルテルの悩みという作品がありますが、これ詳しく知らない人は、まあ、詳しい人に聞いてみてほしいんですが、これがね、世の中に出た時にね、本を読んだ若者たちがそのウェルテルを真似て自殺するなんていう社会現象が起きてしまったという、それぐらいですね、ゲーテのあらゆる言葉っていうのは本当に深くて頑蓄があっていろんな人に影響を与えてるわけです。日本でも結構有名人がね、影響を与えられてますけど、三島由紀夫とかね、太宰治とか、あと海外でもオープニングで言いましたニーチェもまさにゲーテの言葉に影響を与えられた人物です。で、この本のですね、まあ、もう一人の著者、まあ、編著を担当しました、テキナ・オサムさん。この方は作家であり哲学家で、まあ、本書の冒頭でですね、ゲーテについて次のように解説しています。ゲーテというと、誇り臭い教養主義のイメージがあるかもしれませんが、実際はその対極です。ゲーテのあらゆる言葉は、新鮮で輝いています。ことごとく深く、ことごとく頑蓄があり、ことごとく危険でかっこいい。世の中の大抵の疑問にはすでにゲーテが答えています。何が一流で何が二流なのか、何を読むべきで何を読むべきではないのか、ゲーテは核心の部分をわずか数行で説明し尽くします。なぜそんなことができるかというと、それはゲーテが大教養人だったからです。教養とは価値判断ができるということです。資格を取ったり毎日本を読んで知識を増やしたところで身につくものではありません。教養は教養人から引き継ぐしかないのです。はい、というわけで、まあ、この教養と知識っていうのがゲーテを理解する上で結構大きなポイントなのかななんていうふうに思うんですけども、この本ではですね、そんな、まあ、教養人である晩年のね、ゲーテを中心に、200余りの言葉を厳選しています。でゲーテの思考に入り込みやすいようにね、まあ、テキナさんの明快な解説も付け加えられています。で、まあ、人生とは何か、仕事とは何か、自分とは何か、恋愛とは何か、信仰とは何か、芸術とは何か、知性とは何かと、まあ、本当にいろんなことについて語ってるんですけども、まあ、一個一個の言葉がね、単純であり、そして刺さるという、まあ、素晴らしい、本当に教養を深めるための一冊になってるかなと思いますね。じゃあそろそろですね、このゲーテの言葉紹介していこうと思います。というわけでですね、ここから二人で、ご紹介していくわけなんですけど、この人です。
はい、僕？
はい。
はい、僕です。僕です。よろしくお願いします。
石橋優さんです。
優さんでございます。はい、よろしくお願いします。
まあ、というわけでですね、この二人でちょっとこのゲーテに学ぶ賢者の知恵。
はい。なんか今日は、偉い格闘家の話らしいですね。
違うから、違うから。
ヨハン・ボルフガング・ゲーテ。
フォン抜けてるけどね。
ヨハン・ボルフガング・フォン・ゲーテ。
そう、ゲーテ、ミドルネーム、ボルフガングだったんですね。
ねえ、2メートル30センチ、130キロ。まあ、もうシードでセミファイナルぐらいまで出てくる格闘家って感じですよね。
ハンドル・ザ・ジャイアントじゃないんだよ。
もうもちろんそんな人ではないですけど。
はい。はい、まあ、ゲーテの言葉について、まあ、なんだかんだで、わしさん、文学作品とか好きだから、もしかしたらゲーテも読んだことあるかなと思ったんですけど、どうですか？
まあ、それこそ、我がきウェルテルの悩みであったり、ファウスト。はい、まあ、ちょっと、やっぱ舞台をやってた人なので僕は。
そうですね。
ちょっとそっちの方とかも、名前は常々聞きを読んでおりますっていう感じですけど。
そうなんですね。僕もやっぱり若きウェルデルの悩み、あれのイメージが強くて、すごいそのキザっぽい言い回しとか、はいはいはい、昔なりの言い回しあるじゃないですか。
はい。
なんか愛とかそういうなんか幻想的な世界っていうのをとうとうと語った哲学者なのかなと思ってたんですよ。うん、すごい。でも今回のそのゲーテに学ぶ賢者の知恵見たときに、
はい、
バサンさっきちょろっと言ってましたけど、リアリストだなと。
そう、すごいリアリストだなって思ったんですよ。
はい、
まあちょっとなんか言葉引用しながらタラタラと話をしていきましょうか。
そうですね。
はい、
はい、じゃあまず、僕らチョイスでいくつかね、言葉チョイスさせていただいたんですけど、
はい、
一番最初何が出てくるかな。ああ、これ言いましたね。
はい、
友人を選ぶ。
おお、
これバサンだったかな。
はい、まあ、友人を選ぶ。
はい、
友人を選ぼう。それによりあなたの人生は劇的に変わる。ゲーテは言う。誰と付き合ってるか言ってみなさい。そうしたら君がどんな人であるかを言ってみせよう。賢者のそばには常に賢者がいる。
うん。
うん。
あの時代からそうだったんですね。
ですね。
人脈を見れば大体その人がどんな人か分かるという、
ね、
うん。
ああ、なるほど。君はそういうところの人たちと付き合っているんだねっていうのがやっぱ分かってしまう。
はいはい
はい。はい、で、まあちなみにゲーテにおいてはシラーという。
はい、
はい、人が友人として挙げられてて、
まあ
劇作家、
あ、ウィリアム・ゼルの作者なんだ。
はい、そうそうそう、そういう付き合いがある人はやっぱり、まあ、同じような教養を持てるっていうところなんでしょうね。
はい、でこれもまた最初の方からですが、これは僕が選んだのかな。
はいはい、
社会の中で生き抜く。
ほ、
ゲーテは言う。人間が何かを始めたり何かを企てるには個人の力では不十分だ。社会こそしっかりした人間の最高の要求である。けなげな人間は相互に関係し合うべきである。ゲーテに影響を受けた人に三島由紀夫とかニーチェとかいるから、はい、すごいなんかニヒリズムで、
なんかね、一人で尖ってる、
そうそう、
一匹狼的な、
なんかわし一人で頑張るんじゃって言って、なんか用紙にこうなんかインクとペンでこうカーって書いてるイメージだったんですけど、
そう、
意外と社会とすごい関わってて。
ですね。
で、それとも似たようなことですけど、他人の協力を仰ぐなんてことも残してるんですよね。
はいはいはい。
まあ、一人で仕事するのは良くないよと。孤立するのは良くないよと。何かをやり遂げるためには他人の協力と刺激が必要だと。
おー。すごい、なんていうか、まあ、変な話です。こう、真っ当というか、
はい、
まあ、ウェルテルの悩みであるとか、ファウストであるとか、ファンタジックであったり、ちょっと詩の世界とかで、
はい、
まあ、思想家みたいなところなんだけれど、
どう
リアリスト。
リアリスト。で、意外とその人間とね、関わり合うっていうのは、嫌いじゃなかったというか、むしろ好きだった方なんじゃないかと。うん、
ですね。
で、あとはね、今日のディレクターがね、ゲーテこういうこと言うんだってびっくりしたのがね、
はいはい、
老人の忠告を聞く。
ほう。
はい。若いうちは試行錯誤しようとか、迷うことも人生においては必要だなんてこと言われるけど、
うん、
ゲーテは、若者は迷ったり探し求めたりするべきではない。老人の忠告を役立てて良い道をまっすぐに進んでいくべきだ。目標に向かって一歩一歩進むのではなく、その一歩一歩そのものに価値がなくてはならないと。
ほー。
そう。だから言ってしまうとですね、うん、いや、知ってる人が近くにいるんだから先に聞いちゃいなさいよと。
そうそう、そのゲーテって先人の教えを、
はい、
すごい重要視してた人みたいなんですね。
なんですよね。
ね、自分でなんかその努力をするとか、若い時の苦労は勝手でもしろみたいなことって、実は完全にノーっていうタイプの人だったらしいんですよ。
そうですね。まあ、ゲーテ自身もその若い時にいわゆる苦労とかして、あ、これじゃあちょっと効率悪いなって思った結果っぽいんですけどね、話を聞いてると。
で、いくつか俺ちょっと好きなところがあって、
はいはい、
ああ、やっぱりこう辛いところもやっぱりついてくるんだなっていうのがあって、うんうんうん、僕ちょっと気に入ったのが勲章に騙されない。
はいはいはいはい、
ゲーテは言う。偉大な才能を備えている君主のみが進化の才能を認め評価できるのである。まあ、真っ当な人ほど部下をちゃんと評価できるよって言ってるんですけど、で、一方で立場を利用して威張り散らす上司は決して敬愛を受けることはない、
うん、
っていうふうなことを言ってるらしいんですよ。
まあ、実力が伴ってなければ意味がないよ。
そうそう、だからね、聞いてる人の中で上司でね、まあ、部長と肩書きはあるけれども、はい、あんなのは愛人を作って飲んでるだけの飲んだくれの親じゃないかと そこに何の意味があると。
はいはいはい。
まあそういうふうに思ってる人がいるかどうか知らないですけど。
はいはいはい。
でも実際にその肩書きとかにみんな萎縮しちゃったりとか、あると思うんですよ。
うんうん、
じゃなくて、この人は人間としてどうなんだ、教養があるのか、そういうところを見ていくべきじゃないかっていうところをやっぱ言ってるんじゃないかなと思って。
そうですね、やっぱその辺はこう尖ってますよね。
です
ね。尖ってるついでにあれですよ、あの、はい、ちょっと今回言うか言うまいか迷ったんですけど言っちゃいましょう、
はい、
バカと付き合わない。
ね。
ね。
これはすごい
ですね。バカの定義からちょっと言うのが難しいけど、はい、バカと付き合うなと。
で、ゲーテがそのやっぱり一流になるためには、はい、一流の人と付き合うべきだっていう。
そうなんですよ、
ね。まあ、実際だから交友関係は一流の人間が、この時代のね、一流の人間が多いんですけど。そうですね。
はい。
で、その中でやっぱりより効率のいい、その学び、教養の得方として、
はい、
その先人の知恵。
そうですね。
は使えっていう、そのリアルな考え方。はい、
そう。さらにあの、礼儀作法を大事にしろとかね。
ね、結構、真っ当というか現実的というか、ね、
今に生きる僕らのいわゆるちょうど僕ら1980年代生まれですけど、
はい、
僕79年ですね。この辺りのおじいちゃんの教え
に
近いところがある、
はいはいはいはい、あかもしれない。
挨拶しっかりとか
をもう200年以上前に言ってるわけなんですよ。
そうなんですよね。
すごいよな。
で、あとはなんかあのオリジナリティとかね、あの独創性を追い求めることは危険だよとかって、そういう教えもあったりとかするんですけどね、うんうん、あのまあ、とりあえず先人から学べとか、
はい、
あとなんか対策に気をつけろってのがありましたよ。
対策、
あのゲーテのその、まあ、弟子というかなんかゲーテを取材してた作家さんがいて、うん、で今度こういうの書こうと思うんですって言ったんだけど、はいはいはい、ああそうか、どんぐらい書くのって、このぐらいもう先の予定も決まってて、あ対策には気をつけた方がいいよって、
はい、
そこでつまずくからねっていう。
おそれ
最初から長いスパンで考えるとあの大変だっていうんで、
はいはいはい、
あのでなんか全部作らなきゃいけないですよ自分で、
うん、
そうではなくてあの時間限られてるから、うん、一個一個試行錯誤でポンポンポンポン作ってた方がいいとかそういう考え方もあったりとかする。
あ
だから書くことはいいんだけど気をつけろよっていう風に。
はいはいはいはい。まあなんか今のビジネスマンには結構必要な考え方なんじゃないですかね。
そうですね、
うん、
あとはじゃあゲーテで見るその読書感的なところを新刊ラジオらしく、
ああそうですね、ありましたね、
行こうかと思うんですけども、
はい、
これはどうでしょう。
はい、
書物と深く付き合う。
ほう、
書物は新しい知人のようなものだ。もう言い方が素敵だよ、ゲーテ。
すごいな。
で、まあ、その後ですね、しかし深く付き合ううちに違いが見えてくる。うん、そういう時、若者は恐れをなして引っ込んでしまいがちだが、その違いをしっかり解明し、必ずしも一致しようなどと思わないことだ。
これは思いますね。
ねえ、これちょっと難しいかもしれませんけども、
はい、
あの例えば、あるその著者の本が好きになると、
うん、
その先生の詩集であるとか、その先生の哲学書であるとか、ビジネス書であるとか、
うん、
で、読んでくうちに、うおーっと思うんだけど、あれなんか、これ俺と違うなと思ったりするとか出てくるはずなんです、
はいはいはい、
皆さんも 3,4 冊ぐらい出てくれば十分批評家の目が出てくるから、
はい、
で、あこれ俺違うな、でも先生が言ってるからこっちの方正しいのかなとか、
うん、
あでも先生が違うって言うけどこれは見なかったことにしようとか無意識に思っちゃうかもしれないけど、うんうん、そうじゃなくてそこの違いを解明しに行くべきだと。
はいはいはいはい。で多分そこは自分でいいと思うんですよ、うん、そこに染まりきっちゃう、
はい、
で染まりきっちゃうなら一つじゃない方がいいとも思うんですけど、
うんうん、
多分ねそういういろんな深い眼蓄が込められてるんじゃないかなと僕は思いましたね。
本当にそうですよね、
うん、
あとはですね そう言いながらも、うん、読書の難しさを知るなんて言ってますよ、ね、でこれがねすごいなと思うんですけど、たくさんまあ本を読むだけじゃ不十分だよということで、これはテキナさんによると、まあ、ゲーテによれば、
はい、
読者とは心の糧を見つけようとしたり愛することができそうな主人公を探したりといった行為ではない、
うん、
それよりも、ゲーテの言葉で、
うん、
作者の精神が私たちに何をもたらすのかが重要
は
ということらしいんですよ。
つまりあれですね、ライトノベルとかでこのキャラ萌えみたいなことじゃなくてその作者が伝えたかったことをちゃんと感じろと。
まあライトノベルはまあ消費しちゃえばいいんでそれはそれでいいと思うんですけど、まあでもその作者の精神までっていうのを考えるってのはそのゲーテすごいな。これ晩年のゲーテの言葉なんですけど、
はいはいはい、
さらに最後あもうこれ叶わねえなってこともあります、
うん、
君たちは本の読み方を学ぶにはどんなに時間と労力がかかるかを知らない。私はそのために80年を費やした。そしてまだ今でも目的に到達しているとは言えない。
重いって
どうしろっつんだよっていうね。
でもこれもだからゲーテ流に言わせれば、
はい、
っていう教えとか教養みたいなものを、
はい、
こっから学び取って使えばいいじゃないってとこだと思うんですよ。
そうですね。だからそのゲーテの言葉で結構いろいろ書いてあるんですけど、ニーチェよりは、
うん、
現実的かなっていう感じがします、
ね、そうですね。
ニーチェはより高みに登ってきましたね。
うん、なんかその精神世界の方まで行ってる感じはありますけど、そうそうそうそう、これやっぱり現実社会と折り合いをついて見てるって感じはしますね。
そうですね。だからやっぱりゲーテより、まあ、ニーチェとやっぱ世代が違うんだなっていうのも感じもありますし、
うん、
何よりもやっぱりその今回はあんま触れませんでしたけども、ゲーテのその愛についてとかね、
はいはいはい、
仕事についてとかね、
はい、
あのリアリストなのかそれともファンタジスタなのかよくわからないみたいな。あ、でもゲーテの恋愛観ですごいリアリストだなーって思うとこはあれですよ、はい、ほどほどが良いっていう、ね、
はいはいはい、僕がキャイキャイしながら話したいと思ったんですけどディレクターに止められました、
はい、まあ何がほどほどかって言ったら胸とかお尻の話なんですけど、ね、
はい、体についての話が意外にあるんですよね。
話しますか。
はい、
まあ、年頃の女性の使命は子供を産み子供に乳を与えることだって、
は
あ、まあ今言ったらなんか問題になりそうなあれですけど、まあよって骨盤の広さが十分でなかったり乳房が膨らんでないと美しいとは言えないと、
うん、
まあ、これがゲーテの言い方、
うん、
まあ、かといって大きければいいのかとテキナさんが書くんですよ、はい、でそうするとねテキナさん面白いのは自分の文章にゲーテの言葉当てはめて突っ込んですけど、
はい、
それは目的を通り越しているから魅力的じゃないと、
まあ、そうなんですよね。だからディレクター的に OK が出たから話しますけど巨乳とかねは、まあ、やっぱほどほど通り過ぎてる部分があるのはちょっと違うんじゃないかと、はいはい、ほどほどがいいと。
でもこれさゲーテはさ、うん、誰に対してこれを言いたかったんだろうね。女性に対して言いたかったのかそれとも男性に対して言いたかったんでしょう、ね、
いや男性じゃない。だからなんかその体つきのことをねだけを見て出かけりゃいいとか色っぽければいいとかそういうことだけじゃないんじゃないのってとこを言いたかったと思うんすよ。
僕としては、ね、なんかこうゲーテがただ、うん、わしはこう思うっていう意味で書いたとしたらいいなと思ったんですまあそんな感じなんですけどね。まあゲーテ、まあいろいろありましたけど他になんか語り足りないところがバシさんありますか。
あのねこれ以上語ると時間がやばいことになると思うんですよ。
あ、そうですね、うん、ディレクターの編集が大変になります
から、はい、
でもそんな気にするなって言ってますね。
僕ちょっと
はい、
あここあーと思ったのが優れたものに触れる、
ほうほうほう、
うん、ゲーテがこのゲーテにしてすげーっていう人の中にモリエールっていう人がいるんですよ、
はいはいはい、
この、まあ、劇作家さんなんですけど、
はい、
でゲーテはこの毎年モリエールの作品を読み返してたらしいんですね。で、まあ、モリエールの精神に触れたかったからっていうところなんですけど、でそれに対してゲーテは言ってるのが私のような小粒の人間はこういうものの偉大さを心の中にしまっておくことなどできない、だから時々そこへ戻ってその印象を心に蘇らせることが大事なのだ。
先生何自分卑下してる
の。いや、
いや
まあ確かに心の中だけにしまっておけないっていうのは相手の方の器とかその教養がでかければ、
はいはいはい、
やっぱ自分の器の中には入れられないと思うんですよ。
入れきれないとね。
そうそう、はい、だからやっぱり本とかで置いといて、はいはい、読み返してああそうそうこの精神だよとかこの印象をもう一回自分の中に新しくしていかなきゃってい
う
のは、は
い、
結構皆さんの本棚にもなんかね煮詰まった時とか新規一転しようっていう時に読もうって思ってる本とか
あります、ね、
あるんじゃないかなと思うんですよ。
いやまさにこの本ゲーテに学ぶ賢者の知恵自体がそういう
本ですよね。まあ、まあそうだと思うんですよ。
ニーチェの言葉もそうですけど、
うん、なんかねやっぱりこういう風に自分を客観的というか現実的だから見てられると思うんですけど、
はい、
そういう風にもう学ぶこととか教養を得ることに対しててらいがない
、
うん、そういう部分はね持ってると幸せになれんじゃないかなと思うんですけどね。
そうですね。むしろ、まあ、僕らみたいな職業、うん、表現とかしなきゃいけない職業の人ってのは、
うん、
すごい参考になりますよね。
ですね。
ゲーテですら
すらですよ、
うん、
ねえ、まあ、絶対叶わない人ですらこういうことを考えるんだなって思うと、うん、ちょっと自分を振り返ってみたいなっていう気にはなりますね。
そうですね。で、まあ、一般の、普通のなんか一般職についてる皆さんはですね、
はいはいはい、
まあ、このゲーテの、ね、考え方からですね、まあまあ、友人関係、交友関係とか、あと仕事に対する心構え、あと恋愛について知りたい人はやっぱりゲーテらしくすごい書いてますから、
うんうんうん、
そういうのも見てね、何かしら自分の気づきを得てみてはいかがでしょうか。
はい、
まあ、僕としては意外とゲーテがリアリストだったという、
うん、びっくりですね。
そこはびっくりでしたね。
はい、
はい、では書籍情報です。ゲーテに学ぶ賢者の知恵、テキナ治編著、メトロポリタンプレスより税込み1733円で発売中です。
はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました、関連書籍のご紹介です。新刊ラジオ第1074回2010年3月12日号、跳躍ニーチェの言葉、まあ、ゲーテもいいんですけどニーチェもどうよという感じでね、こちらもおすすめに入れておきます。でバシさん、
はい、
ニーチェがですね、
はい、
ゲーテについて語った言葉っていうのがあるんですよ。
はいはいはい、はい、
フリードリヒ・ニーチェ、人間的あまりにもあまりに人間的より、ゲーテはどの点から見てもドイツ人を超えていたし、また今でも超えている、スーパードイツ人いや、なんかすごい表だなと思うんですけどね。
ドイツ人、すべてのドイツ人これドイツ人っていう言い方どうですか。
ドイツ人いや、ニーチェの言い方があまりにも大行すぎてちょっと笑っちゃったんですけど、
すごいですね、
はい、まあ、そのぐらいね、ニーチェはそのゲーテを好きだったんでしょうね。
うん、もう敬愛してるのはもうバンバン出てますよね、
はい、で、これね、ディレクターが言ったんですけど、ニーチェの言葉って、はい、本のやつ黒いじゃないですか。
ああ、表紙想定黒いですね、
はい、で、はい、ゲーテに学ぶ賢者の知恵、今回の本はですね、白なんですよ。
お、
黒白でね、厚さが、まあ、ちょっとこうゲーテの方がちょっと薄いかなって感じなんですけども、うん、一緒に並べておくとちょっとかっこいいんじゃない、
はい、見た目的にこれかなりおしゃれです、
はい、出版社違いますけれども、
はい、
まあ、ぜひゲーテ、ニーチェとね、持ってる方は揃えてみてください。
はい、
はい、そんな感じで、今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏と、
若くして今日の晩飯に悩んでいます石橋優でした。